声の情報、大阪の社会福祉、2024年11月、ナンバー834号、東住吉区、朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次、1、活動者、参加者が協力して作成。特集、活動者の広げ方のすすめ、6。2、コラム HB。3、西淀川区、毎度西淀。未来の西淀川区を異業種で一緒に考える。4、特集、ラジオ体操で手軽に運動し、緩やかにつながる。5、特集、支える人を支える募金。令和6年度第78回共同募金運動展開中。6、風を読む。7、死者協、認知症になっても、地域で安心して暮らし続けられる街づくりを一緒にしませんか？以上です。1、活動者、参加者が協力して作成。100歳体操、弁天地域バージョン。特集、活動者の広げ方のすすめ。6、自分たちの活動として、より身近に感じてもらえるように。本記事では、新たな担い手発掘を目指して、市内各区、地域の工夫を凝らした取り組みを紹介します。活動者の広げ方のすすめ、1から5は、令和6年1から4、7月号に掲載。つぶやきから新たな取り組みにチャレンジ。港区社協会長であり、弁天地域の社協連合振興町会地域活動協議会の会長を務める上田哲夫さん、同地域女性部長の池西育子さん、ネットワーク委員長の村上静江さん、地域活動協議会などで活動する浅井康則さん、見守りコーディネーターの竹内明子さん、弁天第三コーポ町会長の木村茂春さんに、弁天地域独自の取り組みであるご当地版生き生き100歳体操の動画作成について、また地域活動を始めたきっかけや、心がけていることなどをお聞きしました。港区内11地域では、それぞれ独自に地域福祉活動計画。地域福祉活動計画とは、地域住民や社会福祉施設、社会福祉協議会など、社会福祉に関係する活動を行う者が、みんなで力を合わせて、地域福祉を推進するために策定する具体的な活動及び行動の計画を作成しており、令和5年から8年度は第3期計画を推進しています。令和4年度には第2期計画の振り返りと第3期計画に向けたワークショップを地域ごとに開催し、弁天地域での話し合いで100歳体操の弁天地域バージョンの映像を新たに作成してみたいという発言があり、今回の取り組みにつながりました。ご当地版100歳体操動画を作ろう。生き生き100歳体操は、映像を見ながらゆっくりと手足を動かす筋力づくりの運動です。弁天地域では、平成29年から毎週火曜日に実施しており、コロナ禍以降、時間を区切って二部制として継続しています。毎回、およそ20人が参加し、 体力づくりやつながりづくりになっている一方で、毎回同じ映像を見るため、参加者からは変化を求める声もありました。他市でもマスコットキャラクターが登場するご当地版が映像化されていたこと、大阪市でも吉本新喜劇のメンバーが出演する映像が作成、活用されていたことから着想を得て、弁天地域版を作ることになりました。具体化に向けて、活動に関わる方々と、区社協職員が打ち合わせを重ね、令和5年の夏から作成を開始しました。毎週の100歳体操開催と合わせて、打ち合わせと撮影を繰り返し、令和6年5月に完成を迎えました。活動者、参加者みんなで映像出演。作成に携わった活動者からは、ワークショップの時にポロッと発言があったが、まさか実現できるとは思っていなかった。撮影日には皆さんおめかしして来てくれて、出演してくれたほとんどの方が、続けて参加しています、といった声がありました。区社協の相田亮第二層生活支援コーディネーターは、地域の皆さんの思いを形にするため、企画や撮影、編集などに協力しました。区社協は、あくまでもサポート役として、地域活動者の皆様が中心となって話し合いを進め、普段の活動に参加されている方々にも出演していただきました。その結果、皆で助け合いながら無事に動画を完成させることができました。ご当地版の動画は数多く作成されていますが、活動者や参加者が主役として全面的に出演しているケースは珍しいと思います、と話しました。生き生き百歳体操、港区弁天版、作成の流れ。令和4年、きっかけ。地域の話し合いで、百歳体操の弁天地域バージョンの映像を、新たに作成してみたい、との声が上がる。計画冊子にも、検討時の意見として掲載。令和5年、企画、撮影、編集。具体化に向けて、地域と区社協で打ち合わせを重ねる。全体構成、ナレーション、誰がどの部分で登場するかなどの役割分担を検討。参加者にも出演してもらえるよう調整。夏頃から冬まで、およそ半年かけて作成。打ち合わせ、撮影、打ち合わせ、撮影を繰り返す。令和6年、完成、活用。5月に完成、お披露目。区社協の YouTube チャンネルに投稿。一般公開。毎週、上映しながら100歳体操を実施。参加者からも好評。作成したご当地版100歳体操動画。YouTube からどなたでも視聴できます。QR コードがあります。地域活動に関わるきっかけや思い。活動を通してのエピソード。上田会長。町会長を頼まれたことが地域への関わりのきっかけです。やるからには楽しく、をモットーに活動し、今日集まっているメンバーをはじめ、皆さんに任せています、と言えるほど、大きな信頼がある方々ばかりですので、皆さんから、これがやりたい、とあれば、その提案を大切にして、やってもらえるようにしています。池西さん、日頃から、無理なく活動に関わってもらえることや、 やらされ感なく、一人でも多くの方が活動を続けてもらえるように意識しています。活動している皆さんには、一つの活動だけではなく、様々なことを互いにしてもらえるといいなと思っています。担い手を増やしていくには、やはり直接声かけしていくことだと思うので、皆さんから感じた活動の面白さを伝えてもらえると、担い手が広がることにつながると思っています。それぞれの形で活動を継続してもらえるように、悩みやストレスを溜め込んでしまうことなく、何でも話してもらえるように、心がけて取り組んでいます。村上さん、母親が認知症となり、いろいろな支援を受けたタイミングで、ちょうど地域でネットワーク委員を頼まれて、お世話になった分、自分もどこかでお返ししたいと引き受けました。ネットワーク委員長として、地域の見守り活動を進める中で、少し前に見守り訪問した方が孤独死してしまったことがあり、ものすごく辛かったです。これからも見守りを大切にして、声を掛け合えるような地域にしていきたいです。浅井さん、町会長をしていたときに、100歳体操のスタッフにと、池西さんから声をかけてもらって、池西さんの頼みならやるしかない、と関わり始めました。地域活動に関わることで、これまで顔を合わせることも、声をかけることもなかった方とつながることができました。私はこれが地域活動をする魅力だと思っています。竹内さん、私の場合は PTA の活動から始まり、今は見守りコーディネーターを務めて5年目になります。100歳体操へ継続的に来てくれている参加者で、実施場所の会館の3階まで上がることが一苦労で、手すりを持ってでないと上がれなかった方がいました。でも、100歳体操を継続してきたことで、手すりを使うことなく元気に上がれるようになった方が何人かおり、100歳体操を続けてやってきたから体力ついたよ。見て見て、手すりを使わなくても上がれるで。と笑顔で報告してくれた時は嬉しい瞬間でした。木村さん、浅井さんと同様に池西さんから声をかけてもらい、100歳体操のスタッフに加わりました。100歳体操に限らず、弁天地域の皆さんが安全に、また活動しやすいように隅の隅までサポートをするのが地域活動に関わる上での自分の役割だと思っています。取材当日は欠席のため後日帰一人。活動者を広げていくためのポイント。やるなら楽しく活動し、みんなで活動する。無理なく10分から15分でも参加しやすいように工夫する。参加して楽しいをアピール。やるなら楽しく、やりがいを感じてもらえるように。関わるみんなに、他の活動も知ってもらい、支える輪を広げる。新しいことにチャレンジしやすい雰囲気づくり。提案しても、受け入れてもらいやすい関係性や雰囲気づくりを大切にする。つぶやきや提案から打ち合わせを重ね、形にできるよう取り組む。写真があります。弁天地域の活動について、皆さんから熱い語りがありました。10月1日、写真終わり。
2、コラム HB、地域の町内会の元会長の葬儀に、地域内の小学校から転勤した 元教頭が参列していた。この教頭は言う。子供のことは学校でできる限りのことはするけれど、学校は万能ではない。地域と学校が協力してこそ子供の成長を支えることができると。例えば、食事。貧困や家庭の生活習慣が原因で朝食を食べてこない子供がいる。これを学校の力だけで解決することはできない。例えば、子ども食堂のように、子どもの食事を支援する活動を地域の人が始めれば、学校と地域が一人の子どもをめぐって協力体制を作ることができると、町内会の役員や地域内の社会福祉施設、NPO 法人などの間を駆け巡る、子ども食堂ができると、毎回訪れて、食堂のスタッフの振り返りに参加する。食堂に来ない子は学校へ来ているか確認し、遅刻や欠席の場合は自宅に電話をする。次の食堂の時には迎えに行くという具合であった。そして町内会の会長が変わっても、自分が転勤してもその葬儀に駆けつける。こんな先生が私たちの町には存在していたんだと思わせる一コマだった。子供は地域の共通の財産なんだから。3. 西淀川区 MAIDO 毎度西淀。未来の西淀川区を異業種で一緒に考える。出会う、知り合う、分かり合う。西淀川区社協は10月18日午後6時30分から8時30分に西淀川区民ホールで第3回毎度西淀出会う、知り合う、分かり合うを開催しました。参加者の集合写真があります。コロナ禍の影響により5年ぶりの開催でしたが、会場には総勢144人の参加があり、第1部では未来をつくる私たちの挑戦として3団体から発表があり、第2部では西淀川区の町を語ろうをテーマにワークショップを実施しました。今回の取り組みは2ヶ月に1回開催している西淀リンクの拡大版として、普段は参加していない方の参加も広く呼びかけて開催しました。西淀リンク異業種交流会とは、西淀川区を拠点とした企業や商店、NPO など各団体や地域活動者が集まり、情報交換やマッチングを図っています。また、西淀川区を良くしたい次世代のリーダーたちが思いを一つにリンクする場でもあります。3団体から取り組み発表。第1部では3団体が挑戦している活動などについて発表しました。まず大阪府立淀商業高等学校の3年生6人から、令和6年2月に複数の高校と協力して全国初の高校生による株式会社アキンドスパークル株式会社を設立しました。おいしすぎる防災備蓄パンを作ったり、廃棄予定のタイルを活用した物品をビジュアル化し商品制作販売するなど、当校のほか工芸高校や工業高校とともに取り組んでいます。今後は令和7年の西淀川区政100周年に向け、新商品を開発して届けたいと発表しました。続けて、一般社団法人社会的健康戦略研究所の柏木弘正さんから、官民で取り組む地域の魅力づくりについて、アプリを使ってのまちづくりとして、ハッピーな場所、アンハッピーな場所をマップにし、アンハッピーな場所はハッピーな場所になるように改善していくような取り組みを進めています。 また健康生き生き展に出展し、健康についてのワークショップもしています。今はチームに地域関係者がいないため、一緒に協力してくださる方に入ってもらい、より地域の課題に沿った活動をしていきたいと発表しました。最後に区社協の長谷川太陽地域支援担当主事が、西淀川区支え II プラン、西淀川区地域福祉計画、地域福祉活動計画について発表し、西淀川区支え II プランは令和2年から6年度の5年間を推進期間とし、気づく、知り合う、助け合う、届ける、生かすの5つのキーワードを設定しています。困っている人がいれば積極的に声をかけ、しんどい時は気軽に助けてと言えるような顔と顔の見える関係づくりを目指しています。来春には次期計画の策定を予定しているので、一緒に取り組みましょうと呼びかけました。オンリーワンの西淀川を目指して、第2部は16班に分かれて、1、区政100周年について、2、ネクスト2100年、3、魅力発信レガシーマップ、4、西淀オリンピック2025、スポーツでもっと盛り上げたいの4つのテーマに基づき、自由に夢を語り合いました。緩やかなつながりが魅力。2部終了後、名刺交換や情報リレーの時間が設けられ、交流を深めました。福祉分野に限らない多様な人たちが自由な発想で話し合う場から、さまざまな形でのつながり、支え合いが広がることが期待されます。テーマごとに話し合われたアイデア、一部抜粋。1、区政100周年について、街中で音楽ライブ、何かでギネス新記録達成する、子どもがやりたいことを実現サポート、イベントを通じてみんなが笑顔になれる機会にする。2、ネクスト2100年、住みたい街ランキング1位を目指す、地域と学生のつながりを強くしてコラボイベントを開催、スマホの位置情報アプリを活用して街中を使って楽しいことをする。3、魅力発信レガシーマップ、人の魅力が多い地域、西淀川区のメタバース、ドローンで街を探検できる、オンラインでもオフラインでもつながれる西淀川、4、西淀オリンピック2025、スポーツが苦手な人も楽しめるイベントに、外国籍の方とつながれる機会にする、街巡りスタンプラリー、景品は企業や店舗から寄付していただく。
4、特集ラジオ体操で手軽に運動し緩やかにつながる、市内各区でラジオ体操会を始める地域や団体が増えています。短時間で参加しやすいこと、一人でもフラッと参加できることから、男女問わず気軽に参加しやすいプログラムです。ラジオ体操には体型の維持、血管を若々しく保つ、呼吸機能を保つ、骨粗鬆症の予防、心身状態を良好に保つなどの効果があると言われています。また決まった時間に実施し、近所の人たちと一緒に行うことで顔見知りが増えたり、コミュニケーションをしたりと緩やかなつながりづくりにもなります。ラジオ体操会の流れ、集合準備、徒歩や自転車で集合し、一人での参加やご近所の方と雑談しながら参加。主催者は周囲に気をつけて音楽機器などを準備。体操の実施。 円を作ったり、隣同士当たらないよう広がって、ラジオ体操第1、第2をします。計6分程度。終了。ラジオ体操が終了すると、すぐに帰宅する方、出勤する方や、雑談をしながら交流して帰る方もいます。写真があります。ラジオ体操の様子。各区の取り組み紹介。大正区。大正区伊豆尾東地域では、毎週金曜日の午前11時から実施しています。9月20日からスタートし、対象を限定することなく、幅広く参加できる場となっています。連合振興町会長の村岡洋三郎さんは、地域の西側にある町会のつながりが希薄になっていることを課題に感じていました。町会に入っていない集合住宅もあるので、閉じこもっている人もいるのではないかと思い、区社協と6月から相談を重ねました。そこで、ラジオ体操なら短時間なので、誘い合って参加しやすいのではないか、公園で行うことで見かけてくれた人が参加してくれるといいな、と実施に至りました。開始後は、地域包括支援センターや見守り相談室などの専門職の参加もあり、専門職と出会える場にもなっています、と思いを語りました。写真があります。10月18日は10人を超える参加がありました。写真終わり。住之江区。令和4年度に区社協が中心に実施したシニア向けアンケート調査結果で、高齢者のお出かけ先として公園が上位であったことや、健康に興味を持っている方が多かったことから、令和5年9月から南港エリアの4地域において先島地域包括支援センターが関わりながら取り組みを始めています。各地域では実施する曜日を決めて毎週開催し、気軽に参加できる健康増進の場となっています。9月19日にはラジオ体操から脳と体の健康の秘訣をひも解くをテーマに、講演会も地域包括支援センターと共催し、ラジオ体操がもたらす身体機能、転倒予防、認知機能の3つの効用や体操の各部分の効果などを学ぶ機会となりました。写真が2枚あります。写真1、南港エリアの4地域で曜日を変えて実施。写真2、講演会には40人近くの参加がありました。写真終わり。参加者の声。短時間で参加できて少しでも運動する機会となっている。ラジオ体操に継続して参加していることで何度も顔を合わせて知り合い、友人が増えた。地域にとらわれず参加できるので、活動の範囲が広がった。5、特集、支える人を支える募金。令和6年度第78回共同募金運動展開中。大阪府共同募金会。今年も10月1日から赤い羽共同募金運動を、つながりを絶やさない社会づくりを共通女性テーマとして全国一斉に実施しております。昭和22年、1947年から市民が主体の民間運動として誕生しました。寄せられた寄付金は皆様の地域で困窮や孤立など助けを必要としている人たちを支援する様々な活動に役立てられます。10月1日には大阪府内の各地で街頭募金及び広報啓発活動が実施されました。今後も各市町村にて募金活動を行ってまいります。大阪の地域福祉へのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。また、赤い羽共同募金はホームページからオンラインでの寄付も可能となっています。 引き続き皆様の温かいご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。大阪令和6年度目標額7億5000万円、内訳一般募金5億3000万円、歳末助け合い募金2億2000万円、令和5年度実績額5億4041万3204円。QR コードがあります。スマホからも寄付できます。募金運動について詳しくは大阪府共同募金会ホームページをご覧ください。ホームページアドレス http://www.akahane-osaka.or.jp 共同募金運動の取り組み1天王寺区社協。天王寺区社協ではボランティア活動を身近に感じてもらえることも兼ねて例年10月に天王寺区上本町6丁目交差点周辺で四天王寺清風高等学校と一緒に街頭募金活動を行っています。今年は広告高等学校も加え3校と一緒に街頭募金活動を実施しました。この取り組みから自分たちが集めた募金がどのように助成され役立てられているかを知る赤い羽教室で勉強し、実際に共同募金が活用されている地域活動を見学して、活動者インタビューをするという福祉教育プログラムも展開しました。また、共同募金を知ったことで、共同募金についての動画を作成し、区社協のイベント開催時に上映したり、高校の文化祭で共同募金のブースを設置してもらえることにもつながっています。写真が3枚あります。写真1、赤い羽教室。写真2、広告高校の文化祭での共同募金ブース、10月25日。写真3、上本町での街頭募金活動、10月1日。写真終わり。共同募金運動の取り組み2、支社協。支社協職員有志の29人が10月1日の夕刻、天王寺区上本町6丁目交差点周辺で街頭募金活動を行いました。5枚の写真があります。この取り組みは支社協においても共同募金の助成金を活用して多くの事業を実施していることから、支社協職員が貴重な財源である共同募金の大切さを再認識するためにも、平成16年から毎年取り組み、今年で21回目を迎えました。会社帰りの方や子どもたちなど、たくさんの方々のご協力により、4万3031円もの募金が集まりました。また、10月1日には、ナンバーウォークのクジラパークにて、10月21日には、四天王寺境内の最重門付近にて、大阪府共同募金会が主催する街頭募金及び広報啓発活動に、支社協職員も参加しました。
6、風を読む。新しい高齢社会対策大綱。大阪公立大学大学院生活科学研究科教授、所道彦。新しい高齢社会対策大綱が9月13日に閣議決定された。高齢社会における各分野の対策の指針を示すもので、6年ぶりの改定である。今回の大綱では、就業・所得、健康・福祉、学習・社会参加、生活環境、研究開発・
国際展開などの5つの分野について個別の施策の指針が示されている。例えば健康福祉では持続可能な介護保険制度と介護サービスの充実が掲げられ、地域包括ケアシステム構築の進化推進、必要な介護サービスの確保、介護サービスの質の向上、仕事と介護の両立支援が示されている。持続可能な高齢者医療に関連して高齢者の窓口負担割合の見直しについても言及されている。この種の政策文書の特徴は抽象的な理想を掲げつつ総括的な点である。大綱では住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療や在宅介護の質・量・両面での充実を含め、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を一層進めていくと宣言されている。一層進めていくという方向性に異論はないが、地域包括ケアシステムの現状分析や理想とのギャップをもう少し説明すべきだろう。また大綱では推進する、促進するといった言葉が100回以上登場する。あれも推進、これも推進と列挙される一方で、優先順位は明確でない。また保険料や利用料を引き上げていけば財政的に社会保険制度を持続させることができるかもしれないが、高齢者の生活の維持はどうなるのか。多くの分野に税金を投入するには国民的な議論が必要となる。指針に加えて国民の合意を得るための道筋をもっと説明してほしいところだ。7. 支社協、認知症になっても地域で安心して暮らし続けられるまちづくりを一緒にしませんか。認知症サポーターとは、認知症サポーターは認知症について正しく理解し、認知症の人を特別な人としてみるのではなく、共に生きる人という考え方を持って認知症の人やその家族を優しく温かい目で見守る応援者のことです。何か特別なことをする必要はなく、地域で何か困っている人がいたら声をかけたり、お手伝いすることなども立派な活動の一つです。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターになるためには認知症サポーター養成講座を受講する必要があります。講座では認知症の症状、認知症の人やその家族をサポートするための基本を学びます。受講後には、認知症サポーターの証として、認知症サポーターカードをお渡ししています。大人用とキッズ用のカードの写真があります。認知症サポーター養成講座は、大人から子どもまで、地域住民から金融機関、スーパーマーケットの従業員、学校の生徒など幅広く実施しています。気になる講座があれば、大阪市キャラバンメイト事務局ホームページ内のオープン講座情報にて公開していますので、ぜひお問い合わせください。キャラバンメイトとは、認知症サポーター養成講座の講師はキャラバンメイトが担っています。地域や学校、企業などで認知症に対する正しい知識と具体的な対応方法などを伝え、認知症サポーターの育成を行うボランティアメンバーです。キャラバンメイトになるには認知症キャラバンメイト養成研修を修了する必要があります。大阪市のキャラバンメイト養成研修は、大阪市キャラバンメイト事務局が主催しています。 令和6年度第1回認知症キャラバンメイト養成研修8月13日の写真があります。養成研修や大阪市内で活躍しているメイトの皆さんの活動の様子は大阪市キャラバンメイト事務局のホームページ内の活動レポートで随時更新していますのでご覧ください。認知症になっても安心して暮らせる街を作るために私たちキャラバンメイト事務局はキャラバンメイトの皆さんと一緒に認知症サポーターの輪を広げていきたいと考えています。問い合わせ、大阪市社会福祉協議会地域福祉課、大阪市キャラバンメイト事務局、電話0667657273、ホームページアドレス https://www.osakay-sishakyo.jp/project/caravan/ QR コードがあります。
以上で声の情報大阪の社会福祉834号を終わります。発行社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021 大阪市天王寺区東神津町 12-10 大阪市立社会福祉センター内、電話06-6765-5601、ファックス06-6765-5605、ホームページアドレス http://www.osaka-sishakyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、大阪市東住吉区田辺 2-10-18 爽やかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、 ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声役東住吉区朗読ボランティアなでしこ会、今月の担当は村上文子、西村初恵、伊藤陽子、郷田典子でした。この後には何も録音してありません。